リスナーのあなたに、ちょっと想像してみてほしいことがあるんですよ。
はい、何でしょう。
あなたが長年ずっと探し求めていた完璧なマイホームをついに見つけたとしますよね。日当たりは最高で、駅からも近くて、まさに理想の家です。
誰だってテンションが上がる瞬間ですね。
そうなんです。で、あなたは売り主さんと会ってがっちり固い握手を交わして、満面の笑みでこの家買いますって合意したとします。
売り主も、あなたに売りましょうって答えて。
そうです。心の中ではもうリビングにどんなソファーを置こうかなーなんてニヤニヤしながら考えてるわけですよ。
まあ人生で一番大きな買い物をした直後ですからね。完全に自分の城を手に入れたって気分になりますよね。
ですよね。ところがここからがホラー映画の始まりなんです。
おっと、ホラーですか。
はい。あなたが、よし、名義変更の手続きに行こうってルンルンで役所に向かおうとしている間に、なんとその売り主が全く別の人にも同じ家を売ってしまったんです。
わあ、それは最悪な展開ですね。
しかもその別の人の方が足が速くて、あなたより先に名義変更を済ませてしまったとしたら、さて、その理想のマイホームは一体誰のものになるのでしょうか。
なるほど。それはまさに法律の世界で、二重譲渡と呼ばれる最も恐ろしくて厄介なトラブルの典型例ですね。ダブルブッキングです。
ダブルブッキング、本当に背筋が凍るような話ですけど、今回の徹底探究では、提供された民法と不動産登記法の資料をソースとして、この不動産物件変動と登記というテーマを読み解いていきます。
はい、非常に重要なテーマですね。
で、今回の私たちのミッションは、難解な法律用語の迷路を抜け出して、結局のところ自分の財産はどうやって守られるのかというルールの本質をリスナーのあなたがすっきり理解できるようにすることです。
いいですね。
よし、じゃあこの厄介な状況を少し整理して紐解いてみましょうか。
はい、この二重譲渡の謎を解くためには、まず、そもそも家の所有権はどのタイミングで移るのかという民法が定める大原則から確認する必要があります。
大原則ですか。
私たちが普段の生活で感覚的に思っていることと、法律のシステムには実はかなり大きなギャップがあるんですよ。
確かにギャップは感じます。なんか普通に考えたら、数千万円っていう代金を銀行で振り込んだ瞬間とか、あるいは分厚い契約書に実印をドンって押した瞬間こそが所有権が移るタイミングだと思いませんか。
そう考えるのが自然ですよね。でも提供されたソースである民法の原則を見てみましょう。民法176条には、物件の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずると規定されています。つまり日本の法律は意思主義というものを採用しているんです。
意思表示のみですか。
はい、極端な話、ハンコをしていなくても、複雑な書類が完成していなくてもですね。
はい、
売ります、買いますっていう合意、言ってみれば見えない役所が交わされた瞬間に、法的には所有権が完全に移動しているんですよ。
ちょっと待ってください。口役職だけで自分のものになっちゃうんですか。それはかなり驚きです。
そうなんですよ。意外ですよね。
いや、でもそれだと世間の人は誰が本当の持ち主になったかなんて絶対にわからないじゃないですか。当事者同士がカフェでこっそり売る買うって合意しても、外から見たら家自体は1ミリも変わっていないわけですし、大混乱になりませんか。
素晴らしい指摘です。ここで非常に興味深いのが、法律がその外から見えないという問題にどう対処しているかという点なんです。
はあは
あ、当事者の間、つまり売り主とあなたの間では、言葉だけで所有権が完全にあなたに移ります。しかし、それを第三者に向けて、これは私のものだと主張するためには、全く別のルールが用意されているんです。
全く別のルール。
それが民法177条の対抗要件というものです。
対抗要件。なんか格闘技か何かの用語みたいですけど、それってどういう仕組みなんですか？
簡単に言えば、不動産の所有権の移動を世間に知らしめるための公式な盾ですね。法律には、不動産に関する物件の変動は登記をしなければ第三者に対抗することができないと明確に規定されているんです。
なるほど。対抗できないっていうのは、
権利の主張できないという意味です。つまり、いくら当事者間で私が買ったと合意して見えない握手を交わしていても、国の帳簿である登記簿に自分の名前を載せない限り、後からやってきた第三者には、そこをどけ、私の家だとは言えないんですよ。
ああ、そういうことか。ちょっと例え話をしていいですか。
はい、どうぞ。
友達数人でドライブに行くとき、当事者同士で、俺助手席なっ って小声で約束しても、他の友達が先に助手席に座っちゃったら文句言えないですよね。全員に聞こえるように、助手席もらったって大声で宣言しないと効力がないというか。
その例え、本質をついていますね。まさにその通りです。
当事者間の見えない握手は小声の約束に過ぎないんです。だからそれを社会全体に通用させるためには、登記という大声での宣言が必要になるってことですね。
なるほどな。つまりこれってどういうことかというと、さっきのマイホームの二重譲渡の例に戻りますけど、
はい、
勝敗を決めるのは誰が先に契約したかでも、誰が先にお金を払ったかでもない、誰が先に登記場へ走って名義を変えたかで決まるという、めちゃくちゃシビアな現実があるってことですね。
その通りです。どんなに早く契約を結ぼうが、どんなに高額な代金を誠実に支払っていようが、登記という最強の盾を先に手に入れた者が勝つ。これが不動産取引における冷酷ですが絶対的なルールなんです。
いやー厳しいですね。家や土地といった不動産のルールはよくわかりました。でもそこでどうしても湧いてくる疑問があるんですよ。
何でしょうか。もし早い者勝ちで登記をした人が勝つというのが絶対のルールなら、動産、つまり動かせるものの場合はどうなるんですか。
あ、動産ですね。
ええ。例えば私がネットでずっと探していた超レアな限定スニーカーとか、仕事に使う最新のパソコンを買ったとしますよね。これらももし二重譲渡されたら、いちいち国にスニーカー登記押しに行かないといけないんですか。
スニーカー登記ですか。
そんなの経済活動がストップしてしまいませんか。
ええ、もしそうなら日本中の役所がスニーカーやパソコンの登録待ちでパンクしてしまいますね。そこは安心してください。動産についてはソースにある民法178条が不動産とは全く別のルールを定めているんです。
別のルールですか。
はい、動産に関する物件の譲渡はその動産の引き渡しがなければ第三者に対抗することができないとあるんです。
引き渡しですね。ということは限定スニーカーなら先にお金を払った人ではなくて、先に箱を受け取って物理的に自分の腕に抱え込んだ人が勝ちってことですか。
そうです。動産の場合は手元にあることが最大の証明になります。これを社会全体の仕組みという少し大きな視点で捉えてみましょうか。
はい、お願いします。
なぜ不動産と動産で自分の権利を主張するためのルールがこれほどまでに違うのか、その理由はソースにある不動産登記法の目的に隠されているんです。
効率の目的ですか。国がわざわざ登記っていうめんどくさいシステムを作った理由ですね。
ええ、不動産登記法1条には国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑にすることを目的とするとあります。
取引の安全と円滑、
考えてみてください。スニーカーなら今履いている人、持っている人が持ち主だろうと直感的に推測できますよね。でも土地や家はどうでしょうか。
土地をポケットに入れて持ち歩くことはできませんし、
確かに無理ですね。
ここに立っている人が持ち主だとも限りませんからね。単なる賃貸で住んでいる人も知れませんからね。
あー、なるほど。外から見ただけじゃ本当の権利者は絶対に分かりませんね。
しかも不動産は数千万円、時には何億円という非常に価値が高いものです。もし登記という仕組みがなかったら、怖くて誰も家を買えなくなってしまいます。
そうですね。本当は別の持ち主がいるかもしれないって怯えながら何千万円も払うのは無理です。
そうですよね。取引に不安があれば経済は停滞します。だからこそ国が登記という公的なシステムを作って権利を公示し、見ず知らずの人同士でも安心して高額な取引ができるようにしているんです。
なるほどな。登記は個人の権利を守ると同時に社会全体の経済を回すための重要なインフラなんですね。
すごく腑に落ちました。単に個人をいじめるための厳しいルールじゃなくて、社会全体が安心して取引するための土台なんですね。深く納得です。
ええ、その通りです。でも登記が絶対的な最強の盾である理由は分かりましたけど、ここからが実に面白いというか、個人的に疑問に思うところなんです。
はい、どういった点でしょうか。
もしそのルールを悪用しようとする悪党がいたらどうなるんですか。
悪用と言いますと。
例えばですよ、私がルール通りにきちんと登記をしようとして書類を持って役所に向かっているとします。そこに別の買い手がある悪党が現れて、
うん、
あ、登記の手続きなら今はこっちの役所じゃなくてあっちのビルでやってるよって嘘をついたり、 あるいは道を通線簿して脅したりして、わざと私の登記を邪魔したとしますよね。
はい、かなり悪質ですね。
で、私が迷っている隙に、その悪党が先に登記を済ませてしまったとしたら、法廷で、ほら、お前は登記がない、俺が先に登記したから俺の勝ちだって言われるのって、いくらなんでも不条理すぎませんか？法律はそんな無法地帯を許すんですか？
素晴らしい視点ですね。安心してください。法律もそこまで理不尽ではありません。ルールの枠組みと人間のフェラプレーの精神のバランスをどう取るか、ここが法学の醍醐味でもあるんです。
ほうほう。
提供されたソースの不動産登記法5条を見てみましょう。ここには例外的に登記がなくても対抗できる第三者が規定されているんです。
おお。つまり登記という最強の盾を持っていなくても、特定の相手には勝てるケースがあるんですね。
はい。具体的には2つのパターンが示されています。1つ目はまさにあなたが今想像したケースです。不動産登記法5条1項の詐欺または脅迫によって登記の申請を妨げた第三者です。
詐欺や脅迫で妨げた第三者。
ええ、意図的に嘘をついたり脅迫したりして相手の登記を邪魔した悪質な者は、自らお前登記がないじゃないかと主張する資格を法的に剥奪されるんです。
すっきりしました。つまり自分で相手の足を引っ掛けて転ばせておいて、ゴールした俺の勝ちだって主張するような卑怯な真似は法律が絶対に許さないってことですね。
その通りです。そして2つ目は5条2項の他人のために登記を申請する義務を負う第三者です。
他人のために義務を負う、代理人みたいな人ですか？
まさにそれです。例えばあなたの代わりに登記手続きをするよう頼まれていた代理人のような存在ですね。その代理人があなたを裏切ってこっそり自分の名義にしてしまったような場合です。
うわ、それもひどい裏切りですね。
この裏切り者に対しても、あなたは自分には登記がなくても自分の所有権を堂々と主張できるんです。
よかった。法律って冷徹な早い者勝ちのサバイバルゲームかと思ってましたけど、ちゃんと真偽に反する悪党には厳しい措置を用意しているんですね。
ええ、
ただルールを当てはめるロボットじゃなくて、人間社会の公正さを保つための血の通ったシステムなんだなって感じました。
おっしゃる通りです。法律は単なる手続きの束ではありませんからね。原則としてルールを厳格に適用しつつも、明らかに不誠実な人間がそのルールを悪用して利益を得ることは絶対に防ぐという精巧なバランスで設計されているんです。
なるほど。さて、ここまで不動産と動産のルール、そしてその例外について深く潜ってきましたが、リスナーのあなたが今日学んだ知識をしっかり定着させるために、最後は総まとめのクイズをやってみましょう。
いいですね、クイズ。
はい、資格試験なんかでも本当によく出題される、提供されたソースからの間違いやすい引っ掛けポイントを3つ用意しました。リスナーのあなたに代わって私が挑戦してみますね。
こういう知識の確認は非常に重要ですからね。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。では行きましょうか。
はい、お願いします。
まず引っ掛けその1です。不動産の所有権は登記をしなければ移転しない、丸か×か。
これはですね、さっきの見えない握手の話を思い出せば解けます。答えは×ですよね。
お、理由は何でしょう？
当事者間では合意という意思表示だけで所有権は移転するからです。登記はあくまで第三者に対抗するための要件だから、移転そのものに登記は必要ないはずです。
完璧です。まさに民法176条の意思主義の理解が定着していますね。素晴らしいです。
よっしゃ。
では次、引っ掛けその2、登記がなければいかなる第三者に対しても権利を主張できない、丸か×か。
いかなる第三者に対してもという言葉がすごく怪しい匂いがしますね。絶対の盾である登記がないとダメと言いたいところですが、
はい、
さっきの悪党の話がありましたよね。嘘をついて私の登記を邪魔したような相手には登記がなくても権利を主張できるから、これも答えは×です。
素晴らしい。不動産登記法5条の例外をしっかり押さえていますね。いかなるや絶対にという極端な言葉が出てきたら、今日学んだ例外の存在を疑うべきです。
悪党には盾なしでも立ち向かえるですね。よし、次行きましょう。
では最後の引っ掛け、その3、動産の売買においても第三者に対抗するためには登記が必要である、丸か×か。
あ、これも自信を持って答えられます。もしこれが丸だったら、日本中で限定スニーカーの登記手続きが行われてパニックになりますからね。
そうですね。
動産の対抗要件は引き渡しですから、答えは×です。
全問正解です。見事な推論でした。 これであなたも、もし不動産の二重譲渡トラブルに巻き込まれそうになっても、法律の基礎知識という武器で状況を冷静に見極めることができるはずです。
リスナーのあなたも全問正解できましたか？法律の仕組みを知ることは、自分のお金と権利を守る最強の防具になりますね。
ええ、本当にその通りです。そして最後に、今回のソースの議論を踏まえて私から少し哲学的な問いを投げかけたいと思います。
お、何でしょう？
私たちは今日、当事者の間では言葉や意思だけで完全に所有権が移るのに、いざ見知らぬ第三者が現れた瞬間に登記という形がないと所有者として扱われなくなるというルールを学びました。
はい、学びましたね。
だとすれば、私たちが普段当たり前のように信じている自分のもの、所有権という概念は、果たして絶対的な真実なのでしょうか？
と言いますと？
つまり、所有権というのは、私と物との絶対的なつながりではなくて、実は法廷で私の隣に誰が立っているかによってコロコロと姿を変える、極めて相対的な人間関係に過ぎないのではないかということです。
はあ、なるほど。
売り主が隣にいれば、あなたの家ですが、先に登記した第三者が隣に立った瞬間、同じ家があなたのものではないに変わってしまうのですから。
うわー、それは深いですね。物理的に家は何も変わっていないのに、社会的な関係性によって自分のものという事実が幻になってしまうってことですよね。
ええ。
私たちが普段自分のスマホとか自分の家って持っている感覚が少し揺らぐような視点です。
法律を学ぶことは、私たちが信じている当たり前の日常の裏側にある、こうした社会の見えない約束ごとに気づくことでもあるんです。
いやー、今日は本当に面白かったです。リスナーの皆さんも次にこれは私のものだと思うとき、今日学んだ見えない握手と社会に向かって宣言する最強の盾のことを思い出してみてください。あなたが持っているその所有権は、実は社会との契約で成り立っているのかもしれませんね。それでは次回の徹底探究でまたお会いしましょう。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。毎週月曜日に配信中で、もし復習用に図解が必要な方は、放送日に LINE で1枚ずつお届けしています。リンクは概要欄です。配信のリマインドとしてもご利用いただけます。ではまた来週も淡々とお届けいたします。